今日もジグザグチャンネル FM を録音したいと思います。この間ね、前回か前々回になると思うんですけどね、 iPhone の画面が割れたっていう話したかなと思うんですけど、でまあその時話したのは確か非正規修理業者と Apple の正規サービスプロバイダーの違いとか話したと思うんですけど、まあもう非正規サービス、非正規修理店っていうのはね、まあ利用する価値全然ないなって感じなんですよ。正規品よりも品質の劣る部品を正規店よりも高く売ってるみたいなね、こうまあ情弱を騙してるみたいな感じの商売で、まあすごい義憤を感じたんですけど、でまあその後正規修理プロバイダーに行って iPhone 修理してもらったんですよね、画面の割れを。でまあ治りましたと、おやったと思って、まあその日は帰ったんですよ。ほんでですよ、次の日仕事に行って、僕ね結構コンビニでまあ物を買うときにね、あの Apple Pay よく使うんですよね。クレジットカードとかさ、なんかこうIC 系のね、交通系の IC カードとか登録して買い物できるようになってると思うんですけど、 iPhone はあれで結構まあコンビニ、今はもう各社全部対応してますよね、 iPhone のあの Apple Pay に。ファミマもローソンもセブンイレブンも、なんか他のちっちゃいデイリーヤマザキみたいなマイナーなところかミニストップとか、そういうとこももうみんな対応してますよね。でまあ買い物しようと思ったらね、アプリは作動するんですよ。ですけど、ウォレットアプリね、でも支払いができないっていう症状が出て、でもその思い当たる原因っていうのがね、まあ一つしかないわけですよね。その画面修理で一回この iPhone の画面をパカッと開けたと、まあそれしかちょっと思い当たるとこがないんですよ。修理するその日の朝はね、普通に買い物に使えてて、で修理が終わった次の日の朝コンビニで使えなくなってたっていう、その間に水没したわけでも、ね、落としたわけでも何もないし、でもこれもうどうしようかなと思って、何回かねやり直したんですよ。カード登録し直したり、セキュリティコード入れ直したり、で iPhone ね、一回初期化して再起動したりとかね、いろいろやったんですけど、まあ全然解決しなくて、でまあ修理担当してくれた店に電話入れて、なんかちょっとその時の返事としてはね、まあその画面の修理っていうのは本当に画面しか触らないんで、そのフェリカのチップにはね、フェリカってその Apple Pay に使う非接触式のその IC チップ、フェリカのチップとかアンテナとかには一切触らないので、まあ、ちょっと考えにくいとね、そういう故障は。でそういうの聞いたこともないと。でインターネットとかで調べても、ツイッターで聞いたりしても、確かにそういうのはあんまないみたいなんですよ。特に正規サービスプロバイダーで修理した場合はね、非正規のところではなんかちょっとあるみたいなこと書いてたんですけど、でもまあ画面にアンテナがついてるわけじゃないし、やっぱちょっと考えにくいと。でまあでもどうしようもないですよね、動かないんで。修理持ってったんですよ、またね、画面修理してくれた店に。まあチェックしますって言って、なんかこう診断モードでね、 iPhone 診断モードで診断してもらったんですけど、まあ異常なしと。でもまあじゃあちょっと見てくださいよって言って、実際に Apple Pay 使ってみたら反応しないと。ちょっとおかしいですね、ちょっとまあ確認させてくださいっていうことで預けて、まあ僕も一回やってるんですけど、もう一回初期化したりね、もう一回カード登録し直したりとか、こんなもう家で一回やったのにとかね思いながらも、まあまあ言われた通りに全部やって、まあやっぱおかしいとね、どうやら故障しているようですと。ほんだら故障してるとなったら、もう本体本体交換になりますっていうふうに言うんですよね。まあなんかちょっとおやったみたいなね、画面割れのお金、まあ1万5900円払ったけど、まあ15,900 円だけで iPhone さらになったみたいなふうに思ったんですけど、次にね、その受付の女の人が、本体交換になりますと、まあお客様の場合保証切れてますのでって、まあ僕買って1年以上経ってるんですけど、でまあ画面は交換させてもらったんで90日間の保証ついてるんですけど、それ以外の部分についてはね、保証ってついてないんで、本体交換ってなると3万いくらですとかってなんかポロって言ったんですよ。え、ちょっと待ってみたいな。え、ちょっと待って、え、壊したのそっちやのにみたいな。まあ分かんないですよ、証拠ないんでね、僕がそんな証拠用意できるわけないじゃないですかね。 iPhone の中自分で開けたりするわけじゃないし、お 金かかんのみたいな、3万いくらみたいな。まあそれ今全部心の中のあれですよ、声ですよ、言ってないですよ。で、なんて言ったんやったかな。いやでもそのさっき言ったことと一緒ですよ。あの画面変えてもらう日の朝は使えてたし、でね、まあほんでまあその後全然使わずに、まあ仕事行った時に初めて使って、あの Apple Pay が使えなくなってたっていう症状なので、ちょっと他に原因が思い当たらないっていうことと、でまあ逆にその完全防水の iPhone ね、画面変えて、画面割れた時に中に水濡れないかのチェックしてもらってるので、まあ、水濡れはなかったと。で画面その後変えてもらったら、もう iPhone っていうのは防水ですよね、今のモデルは。防水 で、まあ、ケースにも入れて、で、まあ、衝撃吸収タイプのケースに入れてるんですね僕。でまあ次の日の朝使ったらアンテナが壊れてたっていうけどね、そのまあ外からねアンテナだけを壊すなんてことができるのかと。でまあその画面を開けた時にアンテナにこう何らかのこのね触ってしまうとか ずれるとか、それ以外ちょっと考えられないんじゃないですかっていうようなことを、まあ非常に丁寧にご説明してね、その受付のお姉さんに。でまあ、分かりました、じゃあちょっとアップルに掛け合うんでちょっと待ってくださいとか言われて、結局ね朝のまあ開店と同時に行ったんですけどね、一段落したのはねもう1時とかでしたね。開店が10時だったんで、だから11時12時3時間かかりましたね。まあ長時間かかった原因はまあその再起動を繰り返したりとかね、まあそういうこともあるんですけど、そのアップルの正規サービスプロバイダーっていうのはね、まあ有償修理だったらまあすぐやってくれるんですよ。でもまあさっきの僕のまあ要するに主張は無償修理になるんじゃないのっていうことをまあ遠回しに言ったんですけど、無償修理するとなるとね、アップルにね無償の修理やっていいですかってね確認をいちいち取ってるみたいなんですね。なのでまあ電話じゃなくてなんかチャットみたいなんで問い合わせた、せてたんですけど、そのお姉さん、まあ、やっぱアップルもその混雑してるみたいでね、いいですよとかダメですよとかいう返事がなかなか来なかったみたいですね、ちょっと。で、まあ、結局3時間かかって、まあ、最終的に結論は、原因は全く分かれへんと。分かれへんけど、もう無償にしときますっていうような感じの返事でしたね。まあ僕はまあ結局ね、それで満足なんで、まあそこが落としどころかなっていうふうに最初からまあ思ってて、まあ思い通りの結果が引き出せたんで、まあもう何も口答えせずその通りして帰ってきたんですけどね。まあなんでまあ僕の手元には今新品の iPhone があるんですけど、やっぱ大変でしたね。2日間かかって、でまあ1回目の画面修理もね、やっぱり2時間ぐらいかかったんですね。で2回目のそのクレーム言いに行った時もまあ3時間かかって、2日間にわたってまあ5時間、しかもちょっと会社休んで行ったんでね、やっぱ負担はちょっと多かったですね。なかなか会社終わってからそのね修理屋さん行って、そっから3時間ってなかなか厳しいもんがあるんで、まあ平日休んで行けてよかったなと思ってるんですけど、大変でした。すんごい疲れてね、今日暑かったし、まあ自転車で行ける距離にあるんでね、まあそれは良かったんですけど、逆にそのクソ暑い中自転車こいでなんかもう体調悪くなったっていう、そんなことがありました。で以前僕ね iPhone とか iPad とか iPod とか修理にね Apple Store に持ってったことあるんですよ。まあ僕大阪に住んでるんで心斎橋の Apple Store、まあそこもそんな遠くないんですけどね、まあ20分か30分もあったら行ける距離なんですけど、電車乗ってね、そっち行った時はね交換修理ってねもうすんごい早いんですよね。なんか壊れてるのを持っていきますよね、アップルストアに。あ、どうしたんですかみたいな。実はこれこれこうで、みたいな。あ、どれどれ拝見しますね。あー、これダメですね、みたいな。で、はいって言っても、はいって後ろの棚から新品出してきて、どうぞ、みたいな感じでもすぐ渡してくれるんですよ。こんなに簡単にこの新品と交換してくれんのみたいな感じで、バンバン新品渡してくれるんですよね、アップルストアって。でまあそれを経験してたんでね、今回もスッと行くのかなと思ったんですけど、結局3時間かかったっていうことでね、おとなしく最初からアップルストア行っといたらよかったなっていうふうに思いましたね。アップルストアがあるね近所にあるところってまあそんなないと思うんですけど、ある場合はねアップルストア行った方がいいですね、直営店。僕も次故障したらまあちょっともう 心斎橋行きたいなっていうふうに思ってます。心斎橋のアップルストア、それがまあ僕の近所で一番近いアップルストアの直営店になるんでね。他の皆さんも iPhone 故障した時はアップルストアに行くことをおすすめしますね。もう最悪なのは非正規の修理屋さん、これも最悪ですね。保証とかなくなるし、まあ、次は正規サービスプロバイダー、これは結構いい対応してくれるんですけど、まあ、時間はかかりますね。でまあベストはアップルストアですね。やっぱり直接アップルの店に行って修理してもらう、あるいは交換してもらうっていうのがベスト。で僕ね、あれに入ってなかったんですよね。アップルケアプラスとかアップルケアに入ってなかったんで、まあ結構画面修理で15,900円かかったんですけど、アップルケアプラスもね、よく画面割る人とかね、バッテリーの消耗激しい人はね、入っといて損はないかなっていうふうに思いますね。まあ画面の交換修理で、僕の iPhone はまあ一番安い SE なんで、15,900円。で、今回バッテリーはまあ変えずに無料で交換になったんで、バッテリー変えなかったですけど、変えたとしたら5900いくら。合わせて2万円ちょっとぐらいかな。の計算になるんですけど、Apple Care Plus って2万しないですよね。確か1万数千円。それでまあ2年間。でまあ紛失とかさ、そんなんまで保証してくれるっていうサービスなんで、めちゃめちゃコスパはいいと思います。まあ2年間使ってたらね、画面割ったりとかさ、することはね、まあ結構あると思うんですよね。まあ、僕は初めてなんですけど、今までずっと iPhone、もう何世代にわたって使ってきたのかな。もう10年ぐらい iPhone 使ってるんですけど、画面割ったっていうのはまあ初めてなんですけど、結構ね、僕よく割るわ、私よく割るわっていう人は、まあガラスのさ、なんかごっついフィルムつけたりとかみんなしてるんですけど、あれもね、結局落としたらね、ガラスフィルムと一緒に中も割れちゃうんですよね。まあ場合によるんですけどね。まあ傷はがっつり防げると思うんですけど、落下による画面の割れっていうのはまあガラスフィルムでは防げないので、まあ、Apple Care Plus 結構入っといた方がいいかなっていうふうに思いましたね。うん。あとケースは、対衝撃ケース。あるいはもう Apple Care Plus 入ってるんやったら、もうケースなしで裸で一層使ってもいいかなっていうふうに思いますね。かっこいいしね。まあ僕はもう買って1年経ってるんで今更入れないですけど、次買うときは買ったときにしかあれ確か入れないですよね。アップルケア買ってから30日以内やったかな、しか入れないんで、まあ次買ったときは入ることを検討したいなっていうふうに思ってます。今日はアップルの iPhone の修理ですごい疲れたぞっていうお話でした。他皆さんもなんか iPhone にまつわるエピソードとかあったらぜひ教えてください。じゃあ